カフェオレディオ。
こんにちは、それではカフェオレディオ始めていきたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いします。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組へのメールはカフェ auradio@gmail.com、 カフェオレディオ @gmail.com、 番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ auradio、 カフェオレディオで検索することができます。 Twitter、Instagram ハッシュタグもあります。シャープカフェ auradio、 カフェオレディオで検索してみてください。カタカナでも大丈夫です。よろしくお願いします。今回は70回目の収録となります。はい、よろしくお願いいたします。先月の配信なんですけど、都内の某スタジオにて未知の音楽を知ろうということで、ナードコアというジャンルについて深く掘り下げてお届けいたしました。ゲストはディスクユリオンさんを迎えて、ナードコアって一体どういうものなのかとか、どういうふうに作られているかとか、地域によって作り方がどういうふうに違うのかというのを詳しく解説していただきました。2016年6月分の配信なんですが、今月のマンスリーゲストを紹介させていただきます。フィルターのユートさんと、アメリカンベイプ柏店ディレクターの京平さんでございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
江口ナウです。
あ、違いますよ、
それ使った俺のそれ使ったわ
面白いなと思って言いたいもんね、やっぱね。
江口ナウです。
江口ナウじゃないです。
江口ナウと江口ナウで、ね、
カフェオレディオです、
ね。はい、お久しぶりですね。
お久しぶりです、
ね。はいはい、お久しぶりっつっても1ヶ月空いたぐらいか。
で、ね、はい、でも、ね、まあ、あの前回の収録が結構まだ肌寒い時期だったんで、
ね、ベイプの時が最後か。
そうです、そうです
ね。
俺あれでゆうとくん切られたのかと思ったもん。俺も、
まあ、若干切られた感はあったよね。
俺とふざけすぎて。い
や一番ふざけたのはあなたですからね、もう。
いやでもなんかたくさんの人来てくれてよかったですね。
そうね、
4月分の配信
ね、
はい、
あれでまた僕呼んでいただいて。
そうです。いやなんかさ、ほらあの時ふざけすぎてさ、俺とかきょうちゃん大幅にカットされたからさ。
そう、あの8割以上カットされたからね。
ちょっとそのインターネットがそれの罪滅ぼし的な感じもあるんじゃないかって、逆に気使わしちゃってんのかなっていうね。
で江口になると、
そうそうそう、
今江口っていうことで、
今江口を呼んでくれたのかなっていう。
はい、
聞いてるよ江口なうも。
江口さん聞いてるんですかね。
聞いてますよ。
聞いてるよ、聞かせるよ。
聞かせ
呼ぶよ今から。じゃあ、
はい、今回いっぱい出てくるよっつって。
はいはい、まあ、そんな感じですね。
はい、まあ、この番組もちょっと70回に行きましたので、
おめでとうございます。
はい、これからも引き続きよろしくお願いします。
長寿番組じゃないですか。もうい
や全然長寿じゃないです。
柏の長寿番組でしょこれ。
ねえ、
70回なんか続いてるのある？他にえぐちなう。
えぐちなう、
言いたいだけでしょ。
えぐちなう多分、ね、休止中なんじゃないですか今。はい、
どんなテーマでしょうか。
はい、今月は1回1回テーマをちょっと変えていこうかなって思っていて、ほうほう、まあ、まず1回目は上半期振り返りですね。今年ももう6月になっちゃったんで、もう半分終わってるわけですよ。
まあまあ半分弱
終わろうとしてる、う
ん、そうですね、うん、なので今年の初めになんかいろいろ目標とか立てるじゃないですか自分の中 で
立てる、はい、なんか1日とかにね、はい、抱負、
うん、そうですそうです、
うん
う
ん、
それをまあどんぐらいできてんだと。
そうだね、
そうですね。実はあの番組の1月分の配信の中でも、はいはい、自分で抱負っていうものをちょっと喋ったりとかしているんですけど。
それ覚えてる？
覚えてます。
大したもんですよ。
大したもん
だよ。普通にあの
大したもんですよ。
1月の配信もう一回聞けばいいだけですから。
そういうことだよね。
はい、
まさかの
日記みたいなもんだもんね。
そうですそうです。
ちなみにね、
はい、
俺抱負立てたんですよ今年の頭に。
う
ん、
はい、
すっかり忘れてる。そういうもんなんだ、そういうもんなんだ。これ聞いてる人も大体あれそういえばなんだっけなみたいになってんだよ多分、うん、
はい、
だから俺もう今日帰る。
どういうことかな。
抱負忘れたから
帰る。
振り返れない。
あ、
半期を
抱負取りに帰ってよ一回。じゃ
抱負取りに帰る、
取りに戻る、
うん、抱負取りに帰ってよ。
抱負不足、う
ん、抱負不足。
でタネットはどういうテーマだったの。
全体的なテーマとしてアプローチっていうのを掲げていて。
言ってたね。
そうですそうです、
言ってたね。俺も出てたねその時ね。グチナウト、それこそ
グチナウト、
それこそ新年一発目のね、はい、年賀状読んだりした時ね。
そうですね、
真面目だなって話になったよね。
はい、
アプローチをする、
アプローチをしていくっていうテーマだったもんね。
はい、もっとなんか 自分がやっていることをもうちょっと積極的に動くというような感じだと思うんですが、 DJ に関しては2月ぐらいから主催のイベントをやろうって企画をし始めて、で4月に自分の主催のイベントをやりました。
はい、
はい、あのシューティングスターっていうイベントで、
あれすごかった ね、
お客さんいっぱいいたもんね、はい、
久しぶりになんかすごいいいパーティーが自分でできて、ね、う
ん
う
ん
う
ん、あのライムスターのジンさんが、
はい、そうですね、
会社のルーフ
来ていただいて、
ね、来ていただいて、
は
い、
その後だいぶホクホク顔だったっていうのはこれ言っちゃいけないのかな、
誰かインターネットが
インターネットがホクホクしてたっていう、
ね、あっちの面で、
あっちの面で、
あ儲かっちゃって、
はい、あっちの面で、はい、
なんか抜き言ってたもんね、
はい、はいっつっても抜き言ってた
ねえ、その後抜き言ってたもんね、
言ったんだ
抜き言ってないですよ、言ってないですよ
言ってたでしょうよ
ねえ、ツヤツヤ、いやもう最高だよね、自分で企画して金儲けて抜き行くなんてね、
素晴らしい
ルーティンですよ
じゃあ俺もう DJ になる明日から、
俺も
でも10時間回す
いやでもね、やっぱりまあまあもちろんさ、その分かるけど、はい、やっぱりDJ に限らずさ、音楽とかなんかそういうのをやってさ、まあお金もらえるっていうのがまずすごいことだと思うのよ。
嬉しいですね。
ね、
はい、
お
ちょっとね、 DJ とかってこう、
うん、
軽視されがちな、
そうだね、あとはほら友達とかつながりとかの中でさ、
でなんか
パーティーだから
に松なぎっぽい感じにされちゃうよね。
うん、
その中でちゃんとギャラをもらって、その金額云々というかちゃんとギャラを、はい、対価をもらってね、うん、
はい、
やってんだから大したもんですよ。そりゃもう。
そうだよ。そう、だってう
ちのシューティングスターで。そ
うそう、シューティングスターでもうね。
お財布の中に。
そうですね。
ね、
シューティングスターがこう。
いや、うまいこと言えてないよ。
パッサパサパサ。
なんか言おうとしてんだろうけどね。
パッサパサってこうね。ピーカっちゃっても。
まあでもその赤を出さないっていうのももちろんうまくいくことの一つの要素だからね、イベントがね。
はい。
とても大事ですよね。はい。続いて、
はい、
そんな感じで。
そこからまあ、どういうイベントやったかっていうのをちょっと振り返っていきたいんですけど、
ほう、
まあ、4月の24日が鳩と祭りっていうマルシェバトンでやったイベントに出たんですね。
柏にある
スペア
リブバ
リブバル
でもある
結構今言えてたんだから言
っちゃう、ね、スペアリブバルでもある、
はい、マルシェバトンの中に、小物を作る人であったり洋服を作る人であったり絵を描く人とか、うん、コーヒー作る人とか、
うん、
たくさんの方がいらっしゃって、うん、その、まあ、お店の中でちょっと展示などをやって、まあ、あの物を買ってもらったりとか、はい、見てもらった
りとかみたいな感じかな。
そうです、
そうそうじゃないだろ
う、そうじゃないです、
うん、そうです
ごめんなさい俺分かんないままそうですって言っちゃいました。はい、
そうなんだよな、そういうとこある
な、そういうとこあるな、
そういうとこあるな、
すごいアプローチだな、
アプローチしてくんな、
ちょっとよく分かんないのでピー入れてもいいですか。い
や
い
や、アプローチからのアプローチだな、
はい、
イベントに出てきて
ね、
柏初の
柏初いいじゃないですか。
で真っ昼間にやったんですけど、
真っ昼間にね、はい、あえてね、
はい、
うん、その言い方真っ昼間って、うん、
はい、普段お店がこう扉が閉まってるような形だったんですけど、うん、そのイベントの時は結構開放していて、
はいはいはい、
お昼にやったしテラスとかにもテーブルとか椅子とかが出ていて、うん、お客さんも料金発生しないし入りやすいような状態で、
で結構音もガンガン外に出てる感じなのかな。
あ、ちょっと出てたと思います、はい、で僕もあのその中ではあの DJ をまあ6時間ぐらい
長いね、
すごいね、
やらせてもらったんですけど、
すごいね、はい、
こういう開放された環境でお昼に休日に DJ するっていうことで、なんかまあ普段あのクラブとかがちょっと怖くて行きづらいって思って
る、そういう人もいるかもしれないよね、
はい、人とかもたくさん聞いていただくことができて、
うんうん、
あと自分の家から機材を全部持ち込みで DJ をさせていただいたので、そのリアル感というか、
あのさちょっとさ、まあもう DJ ちょっとやったことあるけどさ、
はい、
俺なんか大体もう40分過ぎるともう本当に歯食いしばってさ、
はい、
DJ するんだけどさ、
はい、もうね、うん、ギャラもらえない
絶対もらえないよね、
うん、
帰りたいなと思っちゃったり、もう飲みたいなと思っちゃうのよ
手痛いなとかね、
手痛いなとかね6時間何を考えてこう DJ するの。
そうですね、
なんかやってんの
やってないっす、
やってないの、
うん、まあ何かは分からないけどね、
いや分かんないよそれは、
何かそのね
6時間続け
られるような秘訣的なね、
それを今ゆうとくん聞いてるわけで、
そうですね
ゆうとくんに6時間プレイさせてあげてくれよ、
はい、
40分で飽きちゃったから。
そうなんだよ。
今だから言えるけど、
そうなんだよ、40分超えたあたりからもう本当に冷や汗しか出てないもん。
そうだよ、
本当につ
まんないなと思ったんだけど。
そんなことはないよ、
モチベーションをさ、なんかこ
そう
こっそり渡すとかなんかしてやってくれよ。
何どうなの、6時間ずっと楽しくやれんの、やっぱり。
そうですね、はい、この時はアナログレコードと DJ 用のパソコン両方持っていたんで、
うん、
パソコンの方はかなりの曲が入ってるので、
うん、
まあ、ネタには困ることはないと。
まあそうだけどさ、
はい、
そんなの別に俺だってさ、そんなのアルバム7、8枚持ってきゃ6時間流せるよ、
はい。
まあね、
流しっぱなしでさ、
まあね、
じゃなくてやっぱりその6時間こうお客さんもいる中でさ、
はい、
まあ、場の空気も読んでさ、で
緩急つけてね、
緩急つけてってやっぱ結構大変なんじゃねえかなと思うんだけどね、
はい、まあ、人ジャンルでこうある程度テーマを絞ってこう2時間ぐらいやっていって、
ああなるほどね、その中でも区切って区切ってっていうね、
次はちょっと J-POP に変えてとか、あとお昼だったんで、まあちょっとお昼寄りの選曲を主にやっていたんですけど、で、まあ、夜になるにつれてちょっと、まあ、クラブとかでもよく使っているような
プロですよ、発言が
ね、
発言
がお金もらえるよ、これは
もらえる、
もらえる、
あげる、もういやすごいな。でも海外のアーティストとかもさ、
はい、
ほっときゃ10時間でも 何時間でも回すとか言うよね。
あ、そうですね、
それだから、はい、なんかやってる、
いや多分お酒、ね、
うん、
酒とかが原動力で動いてるような気がします、
言うほど飲まねえじゃねえかよ。
お前全然飲まねえじゃねえかよ。
シソレンジだよ、お前真っ赤になってるじゃねえかよ。安い原動力だよ、お前。
この前ほろ酔いってやつでもう真っ赤になってたじゃないかよ。
だよ、
まさにほろ酔いだったわ。
でもなんか DJ をやってる時と普段こうやって座って飲んでる時となんか酔い方違いますね、ま
あ、ちょっと集中してるからとかもあるんだろうね、
はい、
まあね、
クラブで DJ やっている時の方が酔いにくいです、
うん、
はい、
じゃあまあそのマルシェバトンさんのイベントはお酒もちょっと飲みつつ楽しい空間でこういろんな要素がある中の楽しいこうイベントでしたと、
はい、
それが5月の何日だったってこと、
あ4月24、
4月24か、
うん、ですね、はい、
で
まだ足りないよ上半期、あとまだ何やった
ん、ちょっと最近なんですけど神田のエクストラウェルトっていう箱で TMS っていうイベントに出ました。
5月25日じゃない、
そうです、5月25日です、
キンキンだよね、はい、今ね収録日からはね、
そうですね、
近いよね、
はい、DJ ジンさんと一緒にイベントをやったことでジンさんの先輩の方から
つながって、
はい、
オファーがいただき、
はい、でこの TMS っていうイベントが、
うん、
ジンさんの先輩方が出演者陣に入っているイベントだったんですね、うんうんうん、でどういう先輩方かっていうとジンさんが早稲田大学出身なんですけど、
うん、
でそこで、40年ぐらい続いている音楽のサークルがあって、
うん、
でギャラクシーっていうサークルで、
まあ有名だよね、その知ってる人にとってはね、
はい、まあ、ライムスターの3人であったりケンザ390さんとかタローソウルさんとかジェーンスーさんとかが昔から所属していて、
うん、
ションケイは出てない
ケイン小杉とか
ケインだいぶ離れたね
ケイン小杉
離れました、はい、まあ、ヒップホップ界と か, なんか音楽業界とかで結構有名なライターさんとかもこのギャラクシーから出ておられて、クラブミュージック界のフリーメイソンって言われてるんですけど、
あ、そういうことね、いろんな、はい、著名人たちが、
はい、
で何そのギャラクシー集団のイベントに君は呼ばれて出た
と、呼ばれてちょっと出させて、
もうギャラクシーでもう掘っちゃおう肩に肩に掘っちゃおう、
うん、
掘っちゃおうよ
まあそれは楽しいイベントだったの、やっぱりそういう、
そうですね、
音楽好きが集まる、やっぱりそういう、
そうですそうです、やっぱりかなり音楽を掘られている、探求されている方がすごいいらっしゃっ て, いて、
結構じゃあそれ出るのもプレッシャーがあってとかも、
僕結構プレッシャーありましたね、はい、
でやってみてどうだったのその
やってみて、やっぱり自分ってまだまだ未熟だなっていうのをすごい感じて、やっぱりギャラクシーで DJ されている先輩とかは本当に選曲がもう、うん、まとまってて1時間が1つの曲のような
あーやっぱその
バランスが
あったそれはすごいね、
う
ん、
すごいなお前 DJ みたいなこと言うな
DJ です、はい、
突っ込めた、
はい、
よくできました、はい、でまあそんなイベントを上半期やってきつつって感じなんだけどさ、まあその辺は DJ 活動なわけでしょ。
そうですね、
DJ 活動としてはこんなことやりましただけど、なんかプライベート的にはどうなんですか。
そうだから DJ インターネットというよりは、
うん、池半としては、
池半としては、
はい、
うん、池半としてはどうだったんだっていう、例えば何か盗まれたとか、
はい、
ね、うん、なんかこう飲み会の帰りにね、
何かを盗まれたとか、はい、なんかそういう
の、何かの前だけ盗まれたとかね、
そうそうそうそう、
なんかなかったのそういうの。
ありました。
え、
どうしたの。
僕ロードバイクの、
いいの乗ってるよ、
はい、
白いのね、
かっこいいよね、
はい、ロードバイクの前輪をこの前盗まれました、
うん、だそんなことありえないって言うんだよ。だから
いや本当あったんですよ。
なんでそうやって SNS のネタがなくなるからって、お前自分で
自分でね、
前輪外して、
いや本当
写真撮って盗まれましたってやるんだよそれ。で出てきたのその前輪は。
いやまだ出てない。
で前輪すげえ探してんだよ今こいつ俺でもそれで言ったら俺上半期一番笑ったフェイスブックだったもん。
そうだね、
あの前輪のない写真見て、
おーってなったもんね。
俺あんなにノータイムでいいね押したことないよ
いいね60件ぐらいついてますからね
あんないいねはないよ。
よかったじゃん。
でちょうどさ、それがなんかあの会社のサトシ会っていうさ、
はいはい、下の名前がサトシ君
っていう人
たち
が結構多くてさ、
集まるね、
はいはい、年に1回こうサトシ会ってやってんでしょ。
そうですね。
でサトシ会を今こう収録してるバーテックスのねオーナーもサトシで、
ああそうだそうだ、
はい、
でそこで飲んで、うん、ちょうど帰るっていう時にフィルターの前を通ってサトシがいっぱい通って、おいサトシって言ったらもうみんな振り返るよう、ね、な、まあ、奴らばっかりで、
そうっていう会があるんだよね。
そうですね。
でその時にさ、うん、まだタネットはさチャリンコの前輪がないことを知らないわけよ。
知らない知らない。
その時は
知らないよ、
はい、楽しそうにさ、うん、それこそこう気持ちよく酔っ払ってさ、
そう
ニタニタニタニタ楽しそうにしてるわけよ。
いいじゃないですか、
いいなタネットと思ってさ、
知る由もなくね、
知る由もなく、はい、それの1時間後ぐらいにもうそれが出てきたからさ
いやあれはねびっくりしたね。あの、はい、ニューヨークとか行くとさ、
はい、
そこまで心配しなくても大丈夫ですよっていうぐらい骨組みになった自転車がいっぱいこう、チェーンでくくりつけられてたりするんだよね、
はい、
それもやっぱ前輪盗まれるから、サドル盗まれるから、
はい、
ハンドル盗まれるからっていうので持ち主がまあほぼ全部バラバラの状態にして、
はい、
オフィスに持ち込むっていう光景をよく見るんだよ、
はい、
日本じゃこれ考えらんねえなと思ってたけど、
ね、
前輪だけ欲しいやつがいたね柏に。
いたね、
いましたね、うん、
でもさそれ身内かなって思わなかった
おやおや、
うん、
おやおや、
うん、そうですね、僕の自転車
そんな暗い顔すんなよ
そうだね、
上半期胸が痛えわ俺、
はい、いろんな人の今顔がバーって浮かんできてたよ今だからまあほら京ちゃん自転車なんかも詳しいけど、まあ実際それをさパーツとして売り飛ばすみたいなこともあったりはするわけでしょ。
まあまあ
ありますね、あります
ね、パーツだけだって僕もちょっといい自転車を乗らせてもらってて、
うん、
グリップだけとかさブレーキのここのゴムだけとかでさ、
はい、
数千円数万円したりするものもあるからさ。
そうですね、
うん、だから、はい、止めっぱってのはやっぱ良くないんだけど、
はい、
まさかね、
う
ん、だあれ前輪クイックレバーでしょ、簡単に外せるやつだよね、
はいはい、
やっぱ良くないね。
良くないですね、
うん、
前輪とフレームはちゃんと U 字ロックとかで
そうそうそうガチってやっといた方がいいよね、
はい、
そう
で
いい勉強になったよ、
まあ、しばらくしてさタネットが来てさお前チャレンコ大変だったねみたいなことを言ったらさ、
はいはいはい、
そうなんですよ今前輪探してるんですけど出てこないですよみたいな
俺ねあのなかなか前輪だけ落ちてるの見たことないわ
あそうですか、
うん、そうです
か。あん
のかお前逆に
LINE で、前輪見つけましたっていう、
この前輪じゃないですかみたいな、
この前輪じゃないんですかっていうあの情報をいただいたりとかしてました。
お前それどうせあれじゃないの車のタイヤとか
ホイールみたいなやつで転がってて、
ホイールみたいなやつ、
いやでもちゃんとロードバイクの前輪で
もうそれでいいでしょ落ちてんだから
それですってね、
それこれでしたっつって
ちょっとインチ合わなくてもね、
そうそうつけようよそれ、う
ん、そうか。まあそんなじゃあ一生懸命、
はい、
DJ をに対してアプローチして、
はい、
前輪をなくした上半期って感じだよね、
はい、そう、はい、うん、なんか僕ってすごい嬉しいことがあって った直後に、うん、それと同じぐらい悪いことが結構起こるんですよ、傾向として僕は、
うんうん、
でなんかあの最近ちょっと先輩の DJ の人ですごいお世話になってる人がいて、うん、その方のお家でなんか泊めてもらったりとか、うん、遊んだりとかしてすごく楽しかった直後の、うん、その里司会もありつつの、うん、その出来事だったんで、
まあ、やっぱりほら結局さ、
はい、
前輪ってさすがに確かに、
はい、
亡くなったらもうね自転車としての機能はしないけども、
うん、そうですね、
でもそのギャラクシーに出させてもらったりとかさ、うん、その、はい、尊敬する人の家に泊めてもらったりとかっていうところはプライスレス的なところあるんじゃない？
そうですね、
うん、はい、全然そっちの方がまだね大して悪いことじゃないよ、前輪なくなったなんて、
はい、一応きょうちゃんね、うん、一放送に一回ちゃんといいことは言うようにしてるから、
はい、
そう、それ抱負、うん、今年の、
はい、違う違う、
よろしくお願いします
それは違うい
やでもね、これ聞いてる人、何人ぐらい、16人ぐらいだっけ、
いや結構いるらしいよ、
あ実は
最近だと、
はい、だからもう18人の方々に向けて言いたいけど、うん、
はい、
前輪を見つけたら、
はい、
最初に言ったねカフェオレディオ
アット
アット gmail.com ドットコムアットインターネットドット江口なドットコムまで
言いたかったな、
うん、はい、ぜひご連絡いただければいいなと思いますよね、
は
い、
そうですね、はい、ゆうとさんは、うん、あの去年そのカフェオレディオ1月放送分出ていただいてまして、
うん、俺なんつってたっけ、運動するっつってたっけ、
特に定めないんです僕はって言ってた
よ、言ってたよね、
はい、
そうだからあんまり
ゆうとくんねそう言って言ってた、
そうそう、あんまり意識したことないんだよね、
うん、
神頼みとかあんまりわからない方なんだよね、あんま
俺もわかんない、
まあまあ、まあ、あの失礼なことはしないけども、
これ話それていい、
ちょっといいよ、
いいです、はい、
ちょっとだけ、
うん、大丈夫です、
ちょっとだけいい、
うん、
神頼みとかさ、その占いとか、
はい、
俺そんなの信じないんだけど、
うん、
昨日夢見たんですよ、どっか知らない地方にちょっと旅行感覚で行ってる夢で、
はい、
なんか大きな階段を登って見晴らしのいいところに出ましょうねっていう時にすごい高い電信柱を見たの、その上に十数メートルの鳳凰、
うん、
まあ不死鳥ですよ、フェニックス、
うんうんうん、
フェニックスが電信柱の上に止まる鳥のように、
はい、
おもむろに止まってんの、
うん、
でけえみたいな、
うん、
うお超すげえみたいなさ、
はい、
で白と黒なんだ色が、
はい、
おおって言うと赤のイメージだけどさ、そうだ、ね、でも白と黒のまあ、クジャクのようなでも十数メートルのバカでかい綺麗な鳥が止まってて、それが悠然と飛び去るっていう夢を見たの、うん、なんかすごそうじゃない、
それあれだよ、暗示だよ、なんかの
ありそう、
氷盗まれるよ
ネガティブな夢じゃない気がしてさ、もう起きたら俺すげえハッピーで、
うん、
でおお何なんだろうな、クロクジャク夢とかって検索したんだけどさ、まあ、クロクジャクなんていねえから、
はい、
出てきやしないし、まあいいやと思ってさ、とりあえず宝くじ買いに行った、
あなるほどね、
うん、当たったらこのカフェオレディで報告する、なんつうのリスナープレゼント、
はい、
すごいのやろ
リスナー、うん、ぜひ、
う
ん、
金額が金額だったらもうハワイ旅行あげちゃうから、
わ
あら
すごい、
これちょっとすごいよ、
金額が金額だったら言わないでしょ、
いや俺言うと思う
あ本当、
うん、俺平気でフェイスブックに札束の写真とか載せると思う
載せる、ね、
載せると思う、1円もあげませんっつって
人間関係崩れたって構いませんみたいな、
構いませんみたいなこのお金で修復しますみたいなでもね本当ちょっとなんかビビビッとくる夢みたい
な、ね、逆になんかあるじゃない、あの
あれ
あれネモさんがなんか今
今ねこの話の最中、うん、ネモさんが夢占い未確認生物を見るっていう、
うん、
じゃあちょっと読みますよ、
はい、
未確認生物を、あごめん俺活字読むの下手で、ゆうとくんちょっと
俺
俺小卒だから、
吉夢と凶夢という2つのなんかパターンがあって、
吉夢しか聞きたくない、
本当未確認生物を見る夢は、
はい、
思いがけない出会いによって運命が激変することを意味します。
あら
吉夢の場合、あなたの実力や才能などを認めてくれる人との出会いによって運勢が飛躍的に向上するでしょう。あなたの実力を生かせるような思いがけないオファーがあったら、まずは受けてみることを前提に検討すると吉です。冒険的な展開があなたの中に眠る才能を刺激するかもしれません。
これ宝くじ関係ないけど大丈夫？
あの金運も上がるって。
え？
うん、宝くじやギャンブルにも月があるので試しにいくらか購入してみたり競輪や競馬などを楽しんでみたりするのも良さそうです。
これ来たでしょ。
来たね。
来たんじゃないですか。これ
カフェオレディオでどう、ハワイ旅行、うん、プレゼント。ハワイ収録する。
ハワイ収録いいですね。
恋愛がね、
うん、そういうのいいや。俺恋愛運とか俺そういうのどうでもいい、本当に見ない。
そうだね。でもまあまあまあ
ちょっと触りだけ強運よくない方の、
うんとね、よくない方は
よくなりなくなりようがないんじゃないの。
いやだからなんか
すごすぎて、
いや要はその法王みたいのが大きな力を持った人との出会いが暗示されてるだけど、
ゆえに
その人がちょっと危険性があったりとかするために振り回されてしまうことがあると、う
ん、白黒だったんだよな。
あ、うん、だからその人の力があまりにも強いため有無を言わさず従うことになりかねませんと。
あららら。
だから危険と思われる人物が身近に接近してきたらとりあえず距離を置く。
プーチンとか。
プーチンはもう絶対無理だよね。
うん、
そうだね。
いやでもなんか相当良さそうな気配でしょ。
これをね、乞うご期待で。
そう。
しましょう、はい。
公開ハワイ収録。10名様までハワイにご招待。
おや。
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 おやって気のない気のないいいリアクションしやがってこの野郎。
どう。まあ、だいぶだからまあ京ちゃんのその今後に期待ということで。
そうですね、
上半期はもうその程度にしといて僕は。
うん、はい、そうだね、うん、
宝くじ当てるから、
うん、はい。カフェオレディオ第70回目はゲストにフィルターのゆうとさんとアメリカンベイプ柏店のディレクター京平さんと一緒にお届けしております。それでは告知の方をしていきたいと思うんですけど、じゃあ僕の方から告知します。6月27日は津田沼で DJ をする予定があります。詳細が決まり次第 SNS などで報告する予定なのでぜひチェックしてください。先月ゲストで出ていただいたあの、はい、ディスクユリオンさんなんですけど、
はい、
YouTube の公式の YouTube のチャンネルを持っていらっしゃって、はい、ディスクユリオンの女と飲みたいというチャンネルがあるんですけど、
楽しそうなタイトルだね、
はい、そりゃそうだ、
うん。
で僕がその6月のマンスリーゲストで出ています。
すごいじゃん。
女と飲みたいっていうあれとはちょっと違うの。
女が呼べなかった時に男が出るんです。
なるほどね、はい、なるほどね。
あ、 DJ インターネットがつけたタイトルじゃなくてね、それ
ではないですね。ディスクユリオンさんがつけた
女と飲みたい、
はい、
でそこにマンスリーで出てんの。
はい、
じゃあ YouTube に行けば DJ インターネットを見ることができると。
なんか収録の方法がすごい面白くて、ディスクユリオンさんと僕が机を挟んで対面で喋ってるんですね、
うん、
で僕の頭にあのウェアラブルカメラっていうのがついていて、
はいはいはいはい、
僕の視点でユリオンさんと飲んで喋ってるっていう映像なんですよ。
へー。
だから僕はちょっと手だけ映ったりとか声だけが出てる状態なんですけど、
面白いね。でもね、
面白いんですよ。
ん
ーで、これが毎週金曜日に更新なので6月は4回分ぐらい出てるので、出たらこれも SNS で発表したいと思うので、
はい、
ぜひなんか見ていただけたらと思います。
見てみます。
はい、
はい、京平さん、ゆうとさんは告知はありますか？
そうですね、うちもざっくりなんですけど、フィルターの姉妹店で松戸のキス DB ってお店があるんですけど、
はい、
それが
老舗ね、
老舗の松戸で、ね、今年29年目になるんですけど、まあ、毎年やってるんですけどアニバーサリーを、今年は7月の16日ですね、第3土曜日にやる予定でございます。まあ、ライブあったりとかワークショップあったりとかでいろいろやると思うので、う
ん、じゃ結構にぎやかな感じのお祭りになると。
そうそう、お祭りっぽいような、もう生バンドも入ったりとか、う
ん、すごいですね。
あらあら、
そうそうそう、うちの恩樹くんがラップしたりとか。
あら、
あら、あ、
出ました恩樹、
はい、まあ、そんなのもあるのでまた近々。
そうですね、
はい、
はい、
あればです。
はい、ありがとうございます。京平、はい、さんありますか、告知。
僕は特にないけど、
はい、
あえてじゃあ一個言うなら、
はい、
僕もゆうとくんもやってるねバスケットチームがあるんですけど、
はい、
8月14日柏中央体育館で行われるバスケットボールの大会にうちのチームが出場するかもしれないっていうぐらいかな、はい、
うん、そうだね。なんか最近ねちょっとこう、
そうそうそう、ね、今日、はい、昨日の今日だよね。
まあね、まあ、その辺もちょっと次回話せたらいいかな
と思います。
お願いします。
はい、今回収録した場所は柏のバーテックスで収録しました。千葉県柏市柏 3-4-8 時和第2ビル、詳細は柏バーテックスで検索してみてください。お相手は DJ インターネットと
ユーとナウと
ナウ京平と
お届けいたしました。
ありがとうございました。
ありが
とうございました。
カフェオレディオ 6月の配信は柏フィルターのゆうとさん、アメリカンベイプディレクターの京平さんをゲストにお届けしています。次回のテーマは運動とスポーツについて、それぞれの活動を詳しく聞いてさらに掘り下げていきたいと思います。次回もお楽しみに。カフェオラディオ。